日本人の英語を変えるポッドキャスト。この番組はリエロンドンリミテッド、日本人の英語を変える発音改善コースの提供でお送りします。
こんにちは、会議通訳者発音改善コンサルタントの平松理恵です。
日高かなみです。理恵さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、私ラグビールールわからないんですけど、わからないなりにもちょっとずつ分かってきてですね、
はい、
今すごいじゃないですか、日本代表。
すごいですね、日本すごく頑張ってますよね。
ものすごい大出世ですよ。今世界ランキング7位とかじゃないかな。
あ、すごい、
なんか数年前まで
は全然聞かなかったのに、最近
もう、うん、ね、前回のね、2015年のイギリス大会の時にも、うん、もうすごい大躍進をして、小物が大物を食うというね、南アフリカ大逆転ですごかったじゃないですか。
そうでした。あの時日本でもすごいブームになりましたもんね。
ですよね。で、エディ・ジョーンズ監督がもうそれですごく評価されて、で、イングランドの代表チームの今監督されてるんですけど、そうなんですよ。エディ・ジョーンズ監督ね、私会ったことあるんです。
うんうん。
が、大きな人じゃないんですよ。はい、
うん。
うん。でも、やっぱり南半球の方っていうか、本当に歯に気抜きせぬ感じ、
うん、
本音をずけずけっとこうお話になる方でしたね。
あ、うん、
すごく、うん、面白かったですよ。日本の選手とイングランドの選手に共通して言えるのは、お行儀が良すぎることかなって言ってましたね。だからそこを崩していくのが最初に、ロッカールームをきれいにしたり、そういうの全然すごいいいことだし、今結構日本でも外国から来た選手ね、代表チームみんなロッカーすごいきれいにしてるとかって聞きましたけど、
うん、
うん、だし、試合の前後なの、終わってからですか、日本のサポーターとか、ファンの人たちにすごい深く敬礼してるとかって聞いたので、俺お辞儀してるって素晴らしいと思うんですけども、うん、そういう意味の、行儀の良さではなくて、遠慮するって意味ですね。
プレー面で。
前に出さない。うん。チームの話し合いの中とかでも結構みんな遠慮するから。で、このイングランドの選手もそうだよっていうところでは、イギリス英語なんかこう、かなみさんもね、ちょこちょこ聞いていただくと、割と回りくどいなって、回りくどいって。
ああ、よく言われます。
ね、ですよね。はい、うんな印象があるぐらい、イギリスの英語って結構そうなんですけど、日本語の本音と建前みたいなのすごくありますよ。京都に行くとブブ漬けどないですって言ったら、早く帰ってほしいんだけど、なかなかこの人帰らないじゃないですか。
そういうの
は、
す
ごくあるんですね、イギリスは。
うん、
でも一瞬分かりづらいんですよ。
うん、聞きますね。
そうなんですよ、まあ。ハイコンテクストのカルチャーとローコンテクストのカルチャーっていう話で、まあ、ちょっと長くなるので、これはまた改めて別の機会でお話をしたいと思いますけれども、それ、はい、そういう背景はあると思うんですが、それだけじゃないんですよね。ラグビーに関しては、なんて言ったらいいのかな、イングランドでだと、イングランド発祥のスポーツなんですけれども、全寮制の学校とかで結構、坊っちゃんがやるイメージ。サッカーが庶民のスポーツだったら、ラグビーは結構なんか、お坊ちゃんがやるみたいなイメージがあるんですよ。
なるほど。
泥臭いけど。はい、だから泥臭いことがあんまりできない人たちったらいいのかな。お育ちがいいから。
ああ、が発祥なんですね。
っていうか、今やってる人たちが結構そういうラグビーをそもそもやる人たち、その人口ってどこだっていうと、イングランドの中だと全寮制の学校だとか、そうじゃなくてもその男子校の割と、まあ日本でいうところの私学っていうんですかね。
はい。
みたいなところの。
がやるスポーツ。
人たちがやるスポーツってイメージがあるので、はい。でも、ウェールズとかアイルランドとかは違うんですよ。もちろんそういう人たちもやるでしょうけど、もっと庶民に根付いている。女性でも、ね、好きな人、すごいいっぱいいるし、あと、南半球だともっとですよね。女性がやりますからね。
ああ、そうか。もうすごいですよね、南半球の。
タッチラグビーとかあるじゃないですか。南半球だと、もっとこう、うん、いい意味でですけど、泥臭いんですよ。すごい、こう、うん。で、また、サッカーとかとは違って、延長時間っていうの？延長戦ってないじゃないですか。はい、ないんですよね、はいはい。はい。だから、40分40分でピタッと終わるし、ルールは複雑ですけれども、そういう時間とか、サッカーの方がちょっと複雑ですよね。
複雑ですね。時間は。
ロスタイムっていうのが。
ロスタイム、はい。
はい。あれが追加で何分とか入るじゃないですか。そういうのはないから、うん、随分違うし、すごく、こう、スポーツマンシップっていうんですか。
うんうん。
うんうん。やっぱり、こう、潔い。感じはね、しますよね。でね。
はい。
ラグビーの一番上、ティア1って言ったらいいですかね。ティア1のチームって、シックスネーションズって言って、
はい。
イングランドでしょ？イングランド、ウェールズ、スカットランド、アイルランド、フランス、イタリアでシックスネーションズっていう。ここでまた、
強豪っていうか、
大会があるんですよ、シックスネーションズのまた。
大会、はいはい、はい。
やっぱりそのティア1の選手じゃないわ。まあ選手ですけども、チームが、また、そんな4年に1回とかじゃなくって、割とこう、うん、もうトップの選手、何チーム同士でまた戦うっていう機会は結構あるんですよ。そうするとほら、どんどんラグビーっていいものになっていくじゃないですか。
うん、うん。
上がっていくじゃないですか。っていうトップクラスで切磋琢磨するリーグというかね、シックスネーションズっていうのがあるんですけど、ここにね、はい、日本を入れたらいいんじゃないかとか言ってましたよ。
それは誰がですか？
イギリスの報道を聞いてて。
へー。
日本がもうワールドクラスですごい、こんなにすごいと思わなかったよみたいな。だって、割とヨーロッパ、ヨーロッパ勢とかが多いわけですよ。そうじゃなかったら、南半球が強いわけでしょ？で、どこにも属してないじゃないですか、うんうん、日本って。
そうですね。そして、やっぱり、世界選手権になると、やっぱり日本人は体格の問題で、あんまり上に行けなかったりすることも多いですよね。ま
あ、体格もあるし、あと試合経験？
ああ、そうか、
世界のそういう強豪を相手にして、試合をするっていう頻度が、どうでしょう。ちょっと調べないと私もここまでのいい加減のこと言えないですけど、そんな多くないと思うんですよね。っていうとこれは大きいですよ、うん、やっぱり。
うん。
だからただその本当にシックスネーションズならぬセブンネーションズになったとすると遠いけど日本から来るのとか。
うんうんうん。
ちょっと移動距離が増えるんでちょっとそういう問題とか多少あるのかもしれませんけど、これはだって頻繁にこの中でやり取りできるようになるわけだから。
もっとレベルが上がれるってこと
ですね。大きいですよね。はい。経験値がものすごく上がるので、と思って私はちょっと興奮してそれを聞いてしまいましたが。まあその時ね、試合でものすごいいい勝ち方をした名勝負だったので、どの試合のことを言ってるかっていうと、スコットランド戦の話なんですけどね。
スコットランド戦、すごかったですもんね。
はい。はい、で、スコットランドも最後まで追い上げましたよね。
ね、そうでしたね。あれもう、
うん。
最後来たんですもんね。
そうです、そうです。もう、最初先制点を入れられて、あ、7点取られた、7-0 だな、というふうに見てたんですけど、そっから日本がわわわっと追い上げていって、そうかと思うと、結構追いついたというか、14点のところから、あれ、21対28で終わったんでしたっけ？だから28対21だったかな？
28 対
21ですよね、だったと思うので、いい試合で、本当に最後の30秒とかでも、ずっとスクラム組んで、がっぷりやってましたよ。だってあれで仮にですよ、トライが成功したとしても、もう次コンバージョンするチャンスはないわけでしょ？時間はないわけじゃないですか。
そこまでの時間はないってことですね。
ないですよね。とかどうするんだろうとかっても思ったりしたんですけど、もうギリギリまで本当に笛が鳴ってね、フルタイムになるまでやってた。素晴らしいなぁと思いましたね。ああいうところから、こう、スポーツだけじゃなくてね、私たちの生活、一日一日をやるときにも学べることあるなぁなんて思いつつですね。はい。
はい、そうですね。
思いましたけれども。
そうです。
そうです、そうです。そうなんですよ。
頑張らなければ最後まで。
いや、本当ですね。
はい。はい。では、そろそろ今日のテーマに移りたいと思います。リエさん、今日のテーマは何でしょうか？
はい。今日のテーマは、前回、前々回に引き続き、留学前の準備とか、勉強はどうしたらいいかというところなんですが、その中でも非常に基本的であり、またそれだけに抑えておきたい、外すわけにはいかない重要な言葉。
はい、
Thank you と please ですね。Thank you と please について。
Please、はい。
はい。
本当に基本的なことですね。はい、
そうです、そうです。ね、前々回、トイレとか、デパートとか、どこでもいいんですけど、あ、エレベーターとかでもいいですよ。ドアを開けておいて、あ、後ろの人のために開けておくっていうのがマナーですよっていうお話と、
はい、
前の人が自分のために開けておいてくれたら、Thank you って言うべきですよっていう話をしたと思うんですけど、ここにもつながってくるんですが、ちょっと違う話。
はい。
はい。お茶って、いりますかとか、飲み物いりますかとか、必ず聞かれると思うんですね。これマナーなので。
そうですね。
自分の分を作るとき、聞きますよね。
聞いてくれますね。はい。
Like tea or coffee or any kind of drink とか言われるじゃないですか。必ず聞かれるので、はい、その時にいらなかったら、No thank you だし、Yes っているんだったら、Yes please なんですけど、こんなん知ってるじゃんっていう話なんですけど、いるときは please だけでもいいし、いらなかったら thank you でも通じるらしいという話なんですよ。
いらないときも thank you。
thank you, thank you, no とかって言う。
うん。
でも yes, thank you はないってことですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。Yes, 私この間違い結構してました。間違いというかね、出ちゃうんですよ。
はい、ありがとうございます。
あ、thank you とかって言ってずっと待ってて、なんか出てこないなと思って、あ、だって thank you って言ったからって言われて。そう。
そうなんだ。
そう。
サンキューって言ったらじゃあ、結構ですっていう意味になる。
なっちゃったりするので。
うーん。
でもそうじゃないんだったら、あえて何かこう、Yes, please, and thank you とかいうことはあるのかもしれないですけどね。もしかして、ちょっとでも。うん。なので、単純に分けるとすると、サンキューは No と一緒になっていて、こういう時は。
こういう時は。
で、
はい、
please、欲しい時は、please。の中にサンキューの意味を込める方が、誤解がなくていい。これもね、習慣なので、すぐにはできなかったりするんですよ。
そうですね。
勘違いが起きそうな気がしませんか？大丈夫と思っても。ね、知っておくことですね。はい。
やっぱり、プリーズがなかなか日本人は付け忘れちゃうって聞きますよね。
はい。プリーズはね、魔法の言葉ですよ。子供がよく親に、What's the magic word? とかって言われてますけど、Thank you とプリーズはもう絶対教えられるので、
はい。
そうなんですよ。聞いてると、What's the magic word? って言うと、子供もわかってて、Please! とか言ってますよね。見てるとね、親子のやりとりを。あの世界です。
いる気がします。ドラマとかでも。プリーズは必ずお願いするときはつけましょうということですよね。
そうです、そうです。そうです。
うん、
結構何々やってくれるかなとか、どれ何々をしてねとかっていう感じで、例えば上司にあたる立場の人が自分の秘書とかに言ってもプリーズをつけないので衝突するっていうことがあります。それでやめられちゃったりするんですよ。
そんなに。
うん、
ひどい態度になるってことですね。
そうですね。直接的に命令したっていう感じで、全然そこにリスペクトがないっていうふうに受け取られてしまうので、はい、プリーズつけるぐらいタダですから。
そうですよね。そうですよね。
はい、スマイル0円と一緒ですから。
そうか。だからやっぱりお客さんとウェイターさんとかっていう立場の時にも、プリーズが重要になる。
そうです。そうです。親子でも言ってますよ。と思いましたけどね、私最初。please say thank you とか言うんですよ。子供に。そこでプリーズ言うんだって感じでしたけどね。こっち来てからですけど、イギリス来てからいろいろ見ると、please なんとかなんとかとか、please sit down, please とかって、子供にですよ、自分の。
子供にも、 やっぱりリスペクト、さっきおっしゃったリスペクトを示すっていうところが入ってます。
まあ、リスペクトかもしれませんけど、プリーズをやっぱり教えていきたいんじゃないですか。そうするとやっぱり自分は相手にやるっていうだけでなくて、子供でも。自分もやっぱり率先してやらないと。
手本を見せてるってことですね。
はいはい。で、聞かせて、プリーズが自然に出てくるように働きかけてるんだろうなとは思いますけど、本当にプリーズ連発ですね。
じゃあプリーズ、うん、基本的にはつけておこうということですね。
つけて。はい。もう何でもつけようよみたいなぐらいの勢いですね。まあ間違いはないから。
そうですね。
はい。と思います。つけなくて、うん。ムッとされることはあっても、うん、うん。余分に言って、なんかプリーズいっぱいいったな。と思ったとしても相手がマイナスにはならないじゃないですか。
そうですね。言わないマイナスに比べたら全然いいですよね。
はい、はい、と思います。だから本当にマジックワードって言ったもんで、うん、やっぱりプリーズってなんか言って向こうがんとかちょっとムッとしたらプリーズって言ってみる。あ、プリーズ言い忘れたかなと思ってプリーズって言うと変わってきますからね。聞いてくれないものも動かないものも動いたりするので。
おー、はい、本当にマジックワードということで。
本当です。本当です。
プリーズ忘れないようにですね。
はい、ですね。と思います。
はい。はい。わかりました。ありがとうございます。では、続いてはイギリス英語と発音ワンポイントレッスンのコーナーに行きたいと思います。
はーい。
はい。リエさん、今回は何の表現、発音についてでしょうか？
はい。今、ラグビーのね、時代。違う、時代は言い過ぎか。はい、ラグビーが今本当に旬ですから旬で終わってほしくない、はい、終わらないと思いますね。なんかあれでしょ、日本ではこの試合の様子をこう放送するときに結構その見どころとかそのルールとかちょっとワンポイントでここがすごかったんだとかいうのがちょっと解説されながら放送されてるとかって聞いたんですけど、見たい、
かなりされてると思います。そういう情報番組とかでも放送されてますね。はい、説明、解説。
素晴らしい。
できてますし、はい。
これ素晴らしいと思いますね。ないので、こっちは。私は普通に試合見てるので。
そうか。まあ日本も やっぱり浸透してないっていうのも、まあその2015年もありましたけど、あったんでしょうけど、そうですね。
ちょっとね、やっぱりルールが分かりづらいですからね。
うん、難しいです
よね。ポジションとかもね、11人じゃないし、とか。
はい。
うん、ありますよね。だから、のっけが、まず最初に入りが、こう、入りにくいかなっていうのはありますけど。でも一回その面白みが分かるとね、そりゃあ、ね、癖になりますよね、きっとね。だって私、分からないなりに見てても面白いですもん。
ね、皆さん、ユニフォーム着て応援してますもんね。
そうです。うち、夫が詳しいから、聞くんですよ。これ何とか言って。
いいですね。
何がすごかったのとか。そうするとすごい嫌な顔して、もうまた説明しなきゃいけないみたいな感じで言ってます。なんか、はい。そんな状態なんですけど、はい、そこで使われている言い回しをまた今回ちょっと、はい、ご紹介したいと思います。で、日本がね、快進撃が続いていて、本当に、ただ、すごいいい勝ち方が続いてるじゃないですか。
はい、はい。
まぐれじゃなくてっていう。
まぐれじゃなくて、はい。
これをね、解説員も言ってましたので、ぜひ紹介したいと思います。この、はい。これはツイッターでも何でもね、ぜひね、使っていただきたいですよ。うん、はい。また次に日本のチームが勝った時に、まぐれじゃないんだぞみたいな感じで。
実力だぞって。
はい、実力だぞっていう感じで、まあ、まぐれじゃないのも見てわかるんだけど。でも、はっきりこれ言われてましたから、連呼されてましたから。これ、どういう言い回しかっていうと、That's no fluke.
That's no fluke.
はい。No fluke ですね。
No fluke. はい。
No fluke. この F-L-U-K-E. Fluke.
F-L-U-K-E.
まぐれあたりとか、そういうのを fluke って言うんですよ。これはまぐれじゃないですね。っていう、本物ですね。っていうときに、That's no fluke.
That's no fluke.
Fluke. L です。Fluke. そうです。Fluke.
Fluke.
これはね、あまり教科書とかでは出てこない表現ですし。
そうですね。全然フルークっていう単語聞いたこと、はい、初めて聞きました。
そうですよね。結構こう、はい、一般的な普通の何、生きた会話の中でしか出てこないような表現なので、文語でもないですし。
やっぱり使うんですか、はい、結構日常で。
うん、使います。でも知らないとわからないです、
うん。そうですね。ヒントが何もないですもんね、
はいはい。そうなんですよ。短いし。
そうですね。はい、That's not fluke。
うん。でもこれは効果的なあの表現として使えると思います。パッとこう、そういうシチュエーションとか、コンテキストが合うときに、That's not fluke とか、That was total fluke とか言えるかな。That was completely a fluke とか、もう本当に完全にあれはまぐれだったからとか、
あれはまぐれに
使ったりとかできるかな。
うん、
うん、なんかいくつか、うん、つなげ方としてはあると思いますけど、ありますよね、もうってね、
うんうん、
まぐれでとか、あのまあ誰かのことをさんと何第三者の立場からあの誰かというか何かのことを言ったりするときにフルークとか言うのかなとは思いますけど、はい、はい、ですのでこのフルーク That's no fluke これを
That's no fluke、
はい、今日はご紹介したいと思います。この発音で難しいのは F の後の L ですよね。
フルーク、そうですね、
そうフルークってなっちゃうでしょ、フルーツみたいでしょ。
うん、そうですね、言いにくいです。
でも L なのでおーって前回も、
でも F の後にまた、
そう、言いにくいんです
よ。L は持ってこないといけないんですね。
そう、コーディネーションです。コーディネーションです。から、F のところ、F が、下唇を歯と歯の間で挟むんですけど、はい、噛みすぎると言いにくいんですよ、その後が。そう、F の後の L につなげられないので、F は、はい、軽く、
軽く。
上の前歯と下の唇を軽くこう合わせるんですけど、その歯と唇の間からちゃんと息が漏れるように。そうですね。
Fluke.
で、その時にはもうすでに L の形、下の形を準備しとかないといけないんですよ。後ろで。
あ、
歯の後ろで。Fluke.
おー、難しいな。
難しいでしょ？
難しいです。フーの時にどうしても舌が後ろに下がっちゃうんですよね。前に置いとかないといけないん
です、ね。そうです。なので F をちょっと外して、ルーク、スカイウォーカーのルーク。それをちょっと練習しましょう。ルーク。
はい。
ルーク。で、F をつけてみましょう。
フルーク。
もうちょい。
フルーク。
あ、近くなってきました。
難しいな。フルーク。
そう。
フルーク。これは結構練習が必要ですね。そうです
。ちょっと録音してみて、で、また確認しながら言えてるかどうか。でも、ポイントは分かってもらえたと思うので。
そうですね。もう F の口の時に、はい、L の下はもう L の準備をしておくと。前歯の後ろに近づけておくってことですね。
つけておくこと自体はできないと思うんですね。あの、息を抜かないといけないので、できないんですけど、下にあると下が、巻いてると、すくってると R の音が入っちゃうんですよ。せめて反らせておくかな。
反らせておく。フォーク。
そうそうそうそう。
ああ、やりやすいです、
こっちの方が。そういうことです。そうなんですよ。こう、すくってると、どうしても R の音が入っちゃうんです。
ああ、
すくわない。その後、どんなに L の音にしても。はい。なので、
下を。
反らせておく。できるだけ反らせておいて、でも緊張させないで、で、F を言って、フルーク。はい。で、That's no fluke ですね。
はい、That's no fluke。
OK.、はい、すごく良くなりましたよ。この何回かの間に。はい、なので、はい。練習してみてください。納得のいく、はい、これだっていう音になるまでやりましょう。はい。
わかりました。頑張ります。はい。今日お話しした情報は、リエ・ヒラマツの Facebook ページで更新しています。いいねやコメント、ご感想、リクエストをお待ちしておりますので、皆さん、ぜひよろしくお願いします。それでは、リエさん。今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。
See you next week!